皆さんこんばんは、山本です。本日はワールドカップの振り返りを行います。ゲストはこのお二人です。まずはアニワギ博士、よろしくお願いします。
はい、どうも、青春アルデヒドというポッドキャストをやっております、アニワギ博士です。よろしくお願いします。
お願いします。そしてジャスさんです。よろしくお願いします。
はい、桜がマキシマムという番組が始まりました。ジャスです。
よろしくお願いします。桜がマキシムじゃなくて、うん、桜がマキシマムですね。
マキシマムになりました。
うん、なるほどなるほど、
はい
はい。新しい番組が始まってるということで。
なるほど、
はい。
ちょっとレベルアップしました。
はい、よろしくお願いします。
次いつやるかわからないです。
あれって不定期なんですね。
不定期っていうか、うん、ギャシャと国宝の話しようぜって言って、じゃあ撮るってなって、うん、これでもどこであげるか決まってへんな言うてたんで、一応番組を作りました。
ああ、なるほど。その話を公開するために。
うん、そうです、そうです。
で、また喋りたいことがたまったら、そこで喋るってことですよね。
あと、喋りたい人いたら声かけてくれたらあげますよ。
僕呼んでくれたらいつでも行くんで。さ
あ。聞いてはる人もね、はい、
はいはいはいはい、
うん、
でこの3人でですね、トリカゴ放送第553回554回555回とワールドカップの予想の話をしたんですよ、うん、
おお、
はいはいはい。
そして、うん、それを公開した後、うん、コメントをいただきました。
お、はい、
小野の玉露三郎さん、
ほうほうほう、う
ん、このシリーズとても面白かったです、うんうん、特にこの回が広く世界の話が入っていて好きです、うん、メッシの下りもめちゃくちゃ笑いました、うん、さてグループリーグ1節目が順次終わっていますが、予想を覆す波乱の展開や予想と全く違う動きのチーム、アジア地域チームが全チーム引き分け以上などとても面白いので、雑談でもいいので追加でお話を聞いてみたいです。
お
ゲストの方が変更しても構いませんので。
おいおいおいおいおいおい。いや、いいんですけどね、素直な感想で何よりでございます。
ゲストは変えません。
せめて追加で。
で、今日ワールドカップが終わったんですよ、
うん、はい。
ですのでこの3人でこのワールドカップの振り返りを行いたいと思います。
はいはい
はい、
はい、
あんまりサッカー興味ないお二人ですけど、
うん、
あんまり事前に振り返り取りますと、
はいはいはいはい、
いうのを送ってですね、うん、了解しましたという元気いい返事が返ってきたので、
はい、
まあちょっとは見てるだろうと。
ああ、なるほど。
ちょっと待ってください。はい、振り返りを取るのは了解しましたけど、見るとは一言も言ってない。
分かってます。それ分かってるんですけど、まあ見るやろうなと、ちょっとは。
ちょっとは
まあ、まあまあまあまあまあ
まあまあ
まあまあね、はい、
でまあサッカーのこともワールドカップのことも、うん、まあそれ以外のこともですね、はいはいはい、お話ししたいと思いますので、
はい、はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではトリカゴ放送始まります。改めましてこんばんは。トリカゴ放送第557回をお送りします。番組に関するお問い合わせは info@tkago.net info@tkago.net までよろしくお願いします。ちなみにお二人はどこが優勝したかはご存知ですか、
うん、あ、さすがにニュースレベルでは。はい、
決勝はどことどこが当たったかもご存知です。
うん、一応ギリギリ。
なるほど。ああ、じゃあやっぱりちゃんとしっかり見てるってことですね。
見て、しっかり、うん、見てないよ。しっかり見てるんですねって言わないで。
あ、でも、あれでしたよね。僕、最初の方に、
はい。
決勝はスペイン対アルゼンチンで、アルゼンチンが勝つって言ってたから、
はいはいはいはいはい、はい、
連勝複式やったら僕当たってますよね。
そうね、1位2位がひっくり返るやつやったら、
うんうんうん、
はいはいはい、そうか、そこは当ててるんや。
そうなんですよ。
でも、うん、決勝戦予想でジャスさんは、
うん、
ブラジルとフランスでフランスが勝つって言ってますよ。
そこについては一言だけ言わせてください。
はい、
僕も3本目酔っ払いすぎて何言ったかもう何も覚えていない。
あ、酔っ払ってない時に、うん、そういう発言があったってことですか。
そうです、そうです。あの、最初のリーグでスペインおったでしょ。
はいはいはいはい、
うん、その時にあのスペインとアルゼンチンが仲悪なってるよって話が出てて、
あ、一番初めの時ね、はいはいはい、
これはもう決勝はスペイン対アルゼンチンで、アルゼンチン優勝して勝って終わりやな言ってたんですよ。
あ、それは確かに言ってた。
なるほどなるほど、うん、はいはいはいはい、はい、
その後ぐらいからもう記憶が怪しい。
確かにあの3本目めちゃめちゃ酔っ払ってたんですよ。確かに。
まあね、そう、なんかでも全然、全然何予想したかは覚えてないですね、僕は。
覚えてない、覚えてない。
最後ね、僕、アルゼンチンを応援してたんですよ。
はい、うん、ああ、そうなんですね。
うん。アルゼンチンって、
はい、
ゴールキーパーの、うん、マルティネスっていうのがいるんですけど、
うん、
こいつがおもろいんですよ。
ほう。
ほうほう。
ワールドカップのトロフィーとかあるじゃないですか。
はいはい。うん、
あれを、その、チンチンのところ持ってきて変顔するっていうのを毎回やるんですよ。全大会ではそれで大問題になりました。
あ、
一番いいキーパーに贈られるトロフィーっていうのを、
あ、なるほど、
あの股間につけて思いっきり変顔をするんですよ。
あ、写真出てきた。
そ、面白いでしょ、
うん、あのちゃんと面白い変顔してる。
このマルティネスのチンチンパフォーマンス僕見たかったんで。
なるほど、ぜひ撮ってほしかったと。
そうそうそうそうそう、うん、毎回やってくれるから。
また FIFA の、あの今回のワールドカップのトロフィーおチンチン前とした形してますもんね。
そうそうそうそう
そう、なんそうなん。
そう
そう、それ俺も検索した方がいい
な。あのオープニングテーマに出てくるじゃないですか、
あの、うん、あ、はいはいはい、
あの気持ち悪い形のやつ、
あの祈祷がある。
はいはいはい。
いやいやいやいやいや、すごい。
あれを楽しみにしてたんですけどね。
なるほど。
決勝はあのアルゼンチンが負けてスペインが勝つという展開でしたね。
そうですね。
うん、
今回でアメリカで大会をやったんですけど、はい、まあ、アメリカ、カナダ、メキシコでやったんですけど、
うんうんうん、
結構いろんなことがあってですね、
うんうん、
まずダイナミックプライシングっていうのが初めて導入されたんですよ。
お
チケット価格が、
うん、
その需要によって変わる。だから欲しい人が多かったら価格高くなっていくんですよ。
うん、
19日のニュースで、うん、決勝チケットの平均価格なんですけど、うん、日本円でですね248万円でございます。
は。
平均価格ですからね、これ
すご。普段今までいくらやったんですかね。
1万円ぐらいですね。
へえ、なるほど。
決勝戦あの960万円のチケットとかありましたからね。
ああ
、ちょ、もう意味わからん
ですよ。すごい、意味わからんですね。
だって僕ちょっと前にネットで見たんですけど、
はい、
あの吉原のアルソープランドで16輪車した人がいたらしいんですけど、240万もあったらできますよね。
まあできるでしょ、それはできるでしょ、ね、
うんうん、
16人って同時に攻めれないと思うんですけど、
うん、
仰向けに寝るとまず無理ですよね、絶対、
うん、あの16人に乗っかられると死ぬと思う。
そうやけど、あのほら恋に餌やることを考えて。真ん中にポンって浮かしたら、その、何四方八方から、あの、パクパクパクってくるでしょ。
おじいちゃん。
はいはいはいはい。まあ確かにね。
正規だけを攻めてもらうのって絶対無理じゃないですか。
無理です、無理です。
いや、まあ無理でしょうね。
表面積が少ないから。
うん、
その、
はい。そこはね。
何人でしたっけ ?16 人、
うん、?16 人。10、10、え、10、そうか、16人か、相手16人。
相手16人でしょ、うん、
臨者やからね、
うん。
じゃあ、あの、非表面積的にちょっと難しいと思うんですよ。
なんで16にしたんやろな。
ああ、確かに。
いや、多分、だからその日予約できる人全員抑えたんちゃいます。
ああ
。ああ、なるほど。
なんか16って聞いたらトーナメントとかしそうですよね。
昔のワールドカップ
順番に戦いみたいな。
昔二十四の瞳っていう映画がありましたけど、
ありましたありました。
あの学校より多いんですだから。
じゃあ 学校の話ね。確かに、うん、
ってなったらやっぱりその仰向けに寝てる、うん、寝ててもちょっと足りないと思うんですよ、う
ん、足らん足らん足らん、
肩も8人ってことでしょ、
足らない
です。そうですよ、
じゃあやっぱ立っとかんといかんですよね、あの立て、うん、直立しとかんと、
うん、
ああなるほど、立ってる方がいいか逆に、
うん、
もう指先、指先から足先まで行く。全然それでも16人使い切れん感じするけど、
全然使い切れないです。
4段の棚を用意するじゃないですか、ね、
はいはいはい
はいはいはいはい、
あの左右前後に、前後左右に、
はいはいはいはいはい、
これで何人、1,2,3,4,5,6,7,8、
あ、それ16
です、ね、16にいけるやないですか、うん、
それは16にいけるけど、うんうん、いやでもでもね、どうするの、肩とか担当の人どうするの。
肩を攻めるしかないじゃないですか、肩担当なんだ、攻めるって
何すんの。
前後左右って言うけど、頭後頭部とかどうすんの。耳はいいかもしれんけど、
耳はいい
だ、あ、分かった、じゃあ、4列にしたやつを縦に並べて、うん、洗車機に入るみたいに入っていったら。
いやまあでも それぐらいの人数ですよね。確かに、
もしくは5段ピラミッドプラス1人みたいな状態にしておいて。
ごめんなさい、これワールドカップの話やってないわ。
そや、ワールドカップの話せえ。
あ、そうだった、誰やソープの話なんかしだしたやつ。
ほんならチケット代だけじゃないんですよ、
うん、
やっぱアメリカすごいなと思ったの、鉄道会社とかも、
あ、
うん、正気って見たんでしょうね。ニューヨークからその最寄りのスタジアム、うん、ニュージャージースタジアムってあるんですけど、
うん、
電車でまあ 2,30 分なんですって、
うん、
で通常往復、13ドル、
うんうん、
で行けるところが、はい、なんと150ドルになりました、
う
ん、
うわ怖っ。怖っ。
それね、 FIFA が車で来るなって言ったんですよ、混むから、
うん、
公共の交通機関を使ってきてくださいというお願いをしたところ、
うん、
なんと150ドルにするという。
すごいな、鬼の所業やな。
あの、
いやでも確かに、
150ドル、うん、
知り合いがブラジルのワールドカップを見に行きたいって
言
って
、
まあほんま行った人がいるんですよ。
うんうんうんうん。
いや、なんかその人生で、ブラジルで開催されてるワールドカップが見たいというのを言
う。はいはいはいはいはい。
だからまあ人生で多分二度目はないから、
うん。
うん。と思って、まあ行ったんですけど、やっぱだから、そういう人が言ってたのは、とにかくチケット代の問題ではなくて、航空券とホテルが鬼のように高いと。
ホテルは高くなるらしいですね、
もともとね、ダイナミックプライシングですもんね、
まあ、その辺はね、そうなんですよね、うんうんうんうん、だけど電車までやらんでもよくない。
あ、でもね、朗報がございます、150ドルって発表して住民からものすごい反対が出たんですよ、
住んでる人おるやろしな。
それによってなんと100ドルまで下がりました。
お
いや、だからさ、
でも日本はこれしないっすよね、
しない、
阪急電車がこんなことやるとか想像つかないじゃないですか。
うん、
阪急なんや。
いや、 JR はなんかやりそうにないけど、
う
ん、うん、
阪急はやらなさそうやけど、阪神とか近鉄はやりそう。
いや、 やらんやろ。
客層的に
これはすごいです、
うん、
で、その今サッカーが観客減ってきてるんですって、
はい、はいはいはいはい、
そのサッカーを一番見てるところヨーロッパなんですけど、
うん、
ヨーロッパでも減ってきてるんですよ、
う
ん、やっぱりスマホコンテンツに子供を取られてるから、どんどんそのスポーツでの収入が下がってきてると、
うん、
あ、それ若年層から取れなくなってきてるってこと、
そういうことです、そういうことです、う
ん、ああ。
だからスポーツで唯一ガンガンに儲けているのがアメリカで、
うん、
そのアメリカの方式を 取り込んで、うん、FIFA は儲けようとしたらしいですね、
うん
うん、で前回のワールドカップから今回のワールドカップまでの4年間で、
うん、
FIFA がなんと2兆円儲けてます
はいはい、
めちゃくちゃ儲けてる。で、うん、FIFA って組織がですね全然クリーンじゃないんですよ。汚職に次ぐ汚職で過去にめちゃめちゃニュースあったんですよ。う
わ入りたいな
今回も、うん、なんか本当に信じられないことが一件あったんですけど、
う
ん、アメリカ、
うん、
アメリカ代表の選手がレッドカードをもらったんですよ、うん
う
ん
うん、
レッドカードをもらうと次の試合出れないんですね、
は
い
うん、はあはあはあ、そうですよね。
でトランプ大統領が FIFA の会長に電話して、うん、あれはちょっと違うかったんじゃないかなという話をしたらなんと、うん、執行猶予がつきました1年間
何それ
こんなの聞いたことない。
それを疑う人はマジであったん？
いやいや、そスローで見たら足首思いっきり踏んでるから、まあその何回見てもレッドなんですけど、そのレッドカードが執行猶予とかになったの見たことない。
なるほど。
これ次の試合出てましたそいつ。
すごいな。すごいな。
いやすごいでしょ。
むちゃくちゃなるやんそんなこと。
むちゃくちゃですよ。うんいろいろあったけどこれは本当にびっくりした。あのサッカー見て
る、だってそんなんしたらいろんな国のいろんな人から電話かかってくるでしょ。 FIFA の会長の携帯電話。
はいはいはいはい、うん、だからトランプはもうほんまにマジでやらんと許さんぞみたいなこと言った
まあまあまあまあまあまあまあ、
あのワールドカップ終わった後トランプが言ってたのが、うん、次の大会をアメリカでやるように、
うん、
FIFA に直ちに要求を出すって言ってたんですよ次の大会も決まってるから、そのスペインポルトガルでやるって
面白い面白いよね
あいつすごいですよ。で決勝で決勝終わった後の表彰式でも、
うん、
選手だけで、
うん
トロフィー持ってうおーってやるシーンあるんですよ、うん、
はいはいはい、
それにあのトランプうつろうとしてフレームの横に入ってたのをFIFA の会長が走ってきて今度のけようとしてましたからね
あの1個気になるのは、はい、会長がやらんでもFIFAいっぱい人おるやろ
いや会長は確実にもう籠絡されてるね。
ああなるほどね、
うんうんうん、
そういうことでしょうね。
これはねもう悲しかったですよ、そのサッカーファンとしてレッドカードの執行猶予1年間で
執行猶予
すごいな。でもマジでやるとすごいな
すごいでしょ。
その執行猶予は何かのきっかけで実刑に切り替わることはあるんですか
いやとか何かの試合出れないじゃないですか次
だから執行猶予中にペナルティを犯したらっていうことでしょ。
めちゃめちゃ英語に送られると即レッドカードになるわけですよ
ね。えそうそうそうそうそ
う。
レッドカードより上のレッドカードが出てくるはずですよね、うん、
協定がそんな感じですかね。協定であのフライングして、
あ、
期間中にもう一回フライングしたらほんましばらく出れなくなりますから。
あ、うん、あ、期間で見たそれ
まあでもその FIFA としてはお金を儲けることに味を占めたから、これからもこの値段は高いままなんじゃないですかね。
いやいやですね、そういうのはね。
だからもう金持ちしか見ることができないものになりそうな気がする。
はいはいはい。
貧乏にはダゾーンで見とけと。
まあよく相撲が相撲谷町制度、はいはいはい、でしょ。今チケット直で買えるからチケットいくらって最低額はちゃんとあるんですけど、
うん、
まあでもお茶屋さんが買う分とか関係者が持つ分とかっていうのがあって、全部の席が自由にそんな最低額で売られてるわけではないんですよ、
うん、
なるほどなるほど。
でそれは何かっていうと、要は相撲界をちゃんとサポートしてくれる観客のことをより大事にするのは当たり前だって話なんですよね。
なるほどね、
はいはいはいはい。だからその公平っていうのは同じ値段でチケット売ることではないっていう話をしてるんですよ。
うんうんうん、
でこれ重要なのは、一番 工業として長くやってるスポーツの一つが相撲なんですよ。
うん、はいはいはい、はい、
だからこれが長く続けるために一つの正解なのは間違いなくて、
うん、でも相撲の組織も FIFA と同じぐらいなんかドロドロしてる、
うん、でもねだからこれ大事なのはクリーンな組織が長続きするわけじゃないっていう悲しい現実なんですよ。
ただアニワギさんの言い方納得しかけたんですけど、その一方で日本で一番衰退した格闘技って言い方もできますよね、はい。
あ、まあまあまあ、元からエンタメですからね。江戸時代からあれはエンタメの成分が入ってるんで。
まあまあまあね。
神事の成分とエンタメの成分と格闘技の成分が混ざってるんで。純然たる格闘技ではないんですよね。確かに。
はいはいはいはい。
ただでもそれやってると子供が食いつかんけどなとは思いますね、やっぱり。
まあね。そうなんですよ。それはほんまそう。スター選手が現れた時は別ですけどね。
はいはいはいはいはい。
はい、
そういえば 2,3 日前にニュースになってましたけど、
はい、
ファミ通50周年で、ブルームバーグっていう海外のメディアから取材を受けてたんですよ。で、クロスレビューあるじゃないですか、
うん、
あれ買収されてるやろと。昔はほんま3点とかついてたんですよ、10点満点中
ついてました。
でも今なんかジョジョの格闘ゲームが超クソゲーらしいですけど、バランス方向満点取って、なんやそれみたいな。
あったあった。
はいはいはい。で、ファミ通が言ってんのは、ありませんと。
はいはい。
ただ、ゲーム開発会社から取材費をもらったりとか、そういうことはありますって言ってるんですよ。それあるって言ってるのと一緒じゃないですか。
いい答え方しましたね。
いやだってそのゲーム開発会社から取材費とか、なんかいろいろもらってるんやったら、それは忖度するじゃないですか。
する
だって、
うん、まあ普通はね。
というのでプチ炎上してました。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、正々堂々ってやってると思うなよっていう話になるじゃないですか。
はいはいはい、確かに。うん、まあまあ、ファミ通のクロスレビューとかも見てたら、10点つけてんのに、コメント見たら、なんかボロカスに書いてたりするときあるから。
あるあるある、ありますあります。はいはい、うん。やけど、5点やのに褒めてるとかね、8点やのにけなしてるとかいっぱいある
し、ね。最近もう5点とか出ないじゃないですか、うん、もう。
ああ、まあね、確かに。
10じゃないです。
まあ、ちょっと時代がね、
いやそもそもファミ通言ってますけども、ファミコン関係ないから、もう名前の時点で嘘ですしね。
いやあれはファミリーコンピューターのファミリーの部分を取ってるんで、
う
ん、
ああなるほど。
なるほど、
ファミリー通信なんです。
ああなるほどね、
はい。
なるほどなんだな。
まあまあまあ、ワールドカップの話をせえ。
ワールドカップのその開催前の予想でですね、いろいろニュースをお伝えしたんですが、一個だけ、結果が出た件があります。
うん、
スイスで、人口を1000万人までに抑える国民投票をやるっていう話があったじゃないですか。
あった、それは覚えてる。
ありました。
あれが実施されました。
お
そして、人口制限への賛成が 45%、
お
ー、反対が 52% で、否決されました。
でもやっぱ
3% 日和見したやつがおるな。
確かに確かに、
はいはいはいはい。
いやでも 45% もいるんですね。
うん、
やっぱり結構じゃあ激論やな。
そうですよね、どっちに転んでもおかしくなかった感じですよね、ここまで。
いやほんまそうですよね。
そのもしこれで可決されてたら、その EU との協定の見直しとかもやらないかんかったみたいなんで、
そうか、人の移動の制限をかけていく話やから、 EU としての立ち位置がまた変わってくるんですね。
うん、
確かにね、自由化できないですよね。
あともう一個おもろいニュース、おもろいって言っていいのかどうか分からない。アルゼンチンのメディアが、メッシのお父さんが死んだっていうニュースを出したんですよ。でそれが嘘やったみたいで、 番組関係者全員解雇になりました。
そんな
女性の司会者は涙の降板。
レッドカードですね。
これはけどなんかそのアルゼンチンの政府も声明出してましたから、
日本と重みが違うんですね、そのやっぱサッカー選手のお父さんっていうのは。
お父さんだ、まあ、メッシのお父さんって何かと出てるの見た気もしますしね。
そうですね、はいはい、うん、でそれでそのアルゼンチンのミレイ大統領が、
うんうん、
球団して、
うん、
スポンサー全部降りてスタッフ全員クビっていうその
なるほど
すげえなっていう
過激やな。
これけどかわいそうなのその女性の司会者じゃないですか。
うーん、
女優さんらしいですけど、だって来たニュース読むでしょさすがにそれ。
いや、まあ、
うん、
まあまあまあまあ、でも読んだのは事実なんでしょ。
まあ読んだけど
ね、そうそうかってなるよね。
どこソースやってんって話ですけどね。
そうそうそうそうそうそうそうですよね。でこれだからそのニュースの中でお父さん死んだから、うん、メッシがこの代表チームから離れなければいけないみたいな可能性も言ってたらしいです。
でもあれですね、そんなんね、誰かが故意に嘘つくなんていうことってなかなか考えづらいし、こんなんなかなか誤報とかありえないじゃないですか。
うんうんうん、志村けんはありましたけどね、なんかね、うん、
山田頃も今やってる。
まあまあまあまあ、
はいはいはい、
ただ一個思ったのはひょっとしたら、
うん、
賭けしてるやつおってそれに影響を与えようとした話あるんちゃうかっていうのは、はいはい、思いましたね。
オッズを揺らすために、
そうそうそうそう。
あれ、ね、ブックメーカーみたいなやつね。
ブックメーカー、はいはいはい、そんなアルゼンチンなんか金かけてるやつ山ほどおるでしょどうせ。
うん、
確かに、
なるほど、
うん、
やっぱなんかようわからんニュースがいっぱいありますね。
はいはいはい、はい、
世界のニュースは、
うん、日本戦は見ました？見てないです。
僕あれでしたよ、たまたまねテレビつけたらね、うん、その最初の試合、
はいはいはい、はい、
あれ誰でしたっけ、ちょうど頭かすってゴールしたやつおったでしょ。
言いました言いました、
うん、
はいはい、はい、
であれでちょうど入った瞬間やったんですよ。
あー、つけた時に、
うん、
はい
はい、でおーおーおーおーって言って、
うんうんうん、
で次の試合もね、たまたまテレビつけた時、それはダイジェストやったんですけど、同じ選手が、
はいはいはい、
かかとでコーンってやって入ったでしょ。
うんうんうんうんうん、
うん、だからあ、この人に当たると入るんやって思いました
。あいつ狙えってことですね。
なんかパラボラの電波当たるとここに集約するみたいな話かなっていう。
ああ。
はいはいはいはい。真ん中に集約するようになってるんですよね。
そうそう、楕円のね。
うんうんうん、なんか結石とかを、
うん、
レーザーで散らすときもあれでやるんでしょう。
まあ、そりゃそうでしょうね。
どこに光が来てもそこになんか当たるように。
結石は光やなくて超音波とかちゃいますか。
超音波。まあでも超音波でも、うん、同じその跳ね返しはできるかも。
あ、そうそうそうそうそうそう。なんかね、トゥルンって入ってましたね。
うんうんうん。兄脇さんはどうですか。
正直なんかそのニュースのダイジェストぐらいしか見てないですね。
ああ、なるほどなるほど。
はいはい、うん。
日本はやっぱり僕が、うん、初めに予想した通り、やっぱ優勝を狙えるチームじゃなかったですね。
うん
うん、で、やっぱ目標は優勝って言ってんのに、
うん、
優勝しないで帰ってきた時に、ようやったっていうのはなんか違うなと僕思っちゃう。その営業の仕事やってた時もそうなんですけど、ストレッチ目標っていうのを立てるんですよ。うん、
はい、
これ達成できんやろみたいなやつ。ほんで、なんか、期末の会議とかで、うん、いやこれもちょっとストレッチすぎたからみたいな感じで来期も頑張りましょうみたいな、目標何のためにあんのって僕思ってたんですけど、
はいはいはい、
すごい似てるそれに。
まあまあまあ、達成可能な目標を立てろっていうことですね、う
ん、
まず
本当に達成可能やと思ってたんやったら達成できなかったんやから、はい、ここが悪かったっていうのをその言うべきやし、
うん、
どこが悪かったんですかって周りが言わないと、
うん、まあまあまあ、
なんかよかったよかったっていう総評になってるから、
うん、
それはちょっと納得いかんなっていうのは思います。
まあ、
まあ確かにね、
う
まあ反省点あるはずですもんね。
そう、うん、端的に言うと嘘言うなって話ですもんね。
いやそう。
まあまあまあ。
やっぱり差がありますよ。
うん、いやただね。
まあまあそうですよね。
ただね、やる前から負けること考えるやつがあるかよバカ野郎って言って猪木の言葉もあるわけですよ。う
ん、はいはいはいはい。
うん、
いやでもまあまあ山本さんが言うにはだからそれを言ったからには。帰ってきたらごめんなさいって負けました、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。猪木もそれ言うんじゃないですかさすがに、あの開始15秒であのノックアウトとかなったら。
え、あれですか、あの進撃の巨人の外から帰ってきた人みたいなことやれと、何の成果も上げられませんでしたみたいなや
つ。いやいやいやいや、
なるほどなるほど、はいはいはい。
まあね、
だってその問題点があってそれ課題があるんやったら、うん、それに向けてどうしたらいいかっていうのが逆算できるじゃないですか。
うん。
うん、まあ、それを聞きたいですよね。
確かに。みんなね、そうなんです。
うん。うん、あの、よかったよかったっていうのは別に聞きたないんで負けとんねんからっていう話。うん。うん、
素人目に見て、
はい、
これは監督の采配ミスだなっていうのは、
うん、
僕はあるんですよ。うん、
ああ、なるほど。森安、え、森安はじめ。
うん
うんう
ん、
それどこなんですか？グループリーグっていうグループで3試合やるんですよ。ほんで3試合目を迎えた時に、
うん、
引き分けでも決勝リーグいける、
うん、
なんやったら負けても、
うん、
まあ結構いけるっていう状態になってたんです、
うんうん、
はいはいはい、
ここで、
うん、
主力を休ませなかったんですよ。
うん、
日本って今までワールドカップで4戦目勝ったことないんですね、
うん、
もう強豪国っていうのは初めの試合はまあちょっと流すんですよ、
うんうんう
ん、
ほんで決勝トーナメント始まってから本番なんですよ、
うん、
でも日本はそれやってたら決勝トーナメントまで行けないから初めからアクセル全開なんです、
うん
うん、でアクセル全開してるともう3戦目で疲れすぎて4戦目勝てないんですよ、
うんうん、
今まで1回も勝ったことない4戦目、
うん、
勝てない。
で3戦目で今回初めて主力を休ませるチャンスがあったんですね、
うん
うん、
それで森安さんはそのサブのメンバーを信用できてないんですよ、
うん、
だって主力出してるもん。ほんで4戦目で疲れ切ってやっぱあんなことになるんですよ、負けるんですよ、
うん、
うん、まあ、久保君が出れなかったとか三笘選手が出れなかったとか、
うん、
その遠藤選手が出れなかったとかあるけど、
うんうんうんうん、
それでもそのサブで連れてきたメンバーをその出さないと出てないメンバーがいるんですもん、だって、
うん
うん、
そのさ3戦目引き分けでよかったんでそこは使ったらいいのになと、その優勝狙うって言ってんのに、
うん、
まあ狙う戦略取ってい
いやと、目の前目の前のそう、うん、一戦一戦にもうほんま血の涙流して星ヒューマンの一球入魂みたいな感じで戦ってるから。
星ヒューマン別に血の涙流してなかったです。アニメ版で目が燃えてただけですけど、
そのだから他の強豪国は肩慣らしでやってるところをそこを本気でやらないと勝てないから、まあそれええけど、それってやっぱ優勝狙ってないよなって思うもん。
まあまだ狙えないってことですね、うん、
それやったらグループリーグ全力で行っても引き分けが怪しいですって言うとけよっちゅう話
ですね。そういうことです。そういうこと。
でもそれ言って言ってたら山本さん勝つつもりでいかんとこんなん勝たれへんからって言うてそう。
いやまあ勝つつもりでは言ってほしいけど、
うんうんうん、
でもそのちょっと言ってることとやってることが違って、うん、それを反省しないっていうのはおかしいと思う、
うん、まあまあまあ、ね、うん、
まあこれからの課題はサブも使えるぐらいまでは育ってもらわんと勝てんよと。、
うん、そうなんですよ。だから前から言ってるんですよね、その日本のサッカー界でその2チーム作るつもりでいけと。
うん、
だってその、うん、メインのチームは海外勢で作ってるんで、うん、サブのチーム J リーグ選抜で作ったりじゃないですか、
うんうん、なるほど、
うん、ちょっと J リーグ選抜の方が落ちるかもしれんけど、
うん、
J リーグ選抜はその練習できますからね、国内組やから、
うん、まあ、確かにね、うん、それはあるかもね、
うんうん
うん、
あ、いいですね、 どうですか、監督。
僕山本ジャパン。
あ、なるほど。山本ジャパンね。
僕ね、C 級ライセンスしか持ってないんで、B 取って、A 取って、S 取らないから
ね。S なんやね。
S まで取
らない。S あるね。
いつ取れるんですか、それは。
いや、取れないと思う。
C ってどうやって取るんですか？
講習会受けに行って、うん、試験に受かるともらえます。
ああ、なるほど。
一応、その S が、日本代表の監督もしくは J1 のトップチームの監督ができる。
なるほど。
で A がそれ以外、で B が高校生、C が中学生、うん、小学生かな。
なるほどね。
っていう切り分けなんですけど。
へ、
本田さんが、うん、S 持ってないけど俺にやらせろってずっと言って。
面白い面白い。
あでもいらんやろって言って。
でもそれ国内の制度でしょ。
そうです、そうです、そうです。
だ海外のチームの、あの代表の監督は山本さんもできるんじゃないんですか。
いやいや、海外も多分あるから
あるの
何なり、何なりあるからって
。でも海外から日本のチームの監督のやってくださいって招聘するときってなんか、あの一回日本の講習会を受けていただいてとかなってないじゃないですか、きっと。
あでもね、海外でそれ相当のライセンスっていうのはあるんですよ、うん、
ああなるほど。
でもジーコは持ってなかったそうです。
あかんやん。
今日ジーコやったらええやろみたいになったんですよ。
いやだからさ、
一応あれ神様って呼ばれてるから。白いペレって呼ばれてましたから、
ね。何はノーモーツァルトみたいなことですね。
いやちょっと違うなそれ。モーツァルトと木田太郎はちょっと全然違うやつやから。ペレとジーコは結構近しいもんなんですよ。
同じようなカツラかぶってたじゃないですか。
はいはい、そんな話
その話、うん、
サッカーの戦術で言うと守備は確かに良かったんですけど、
はい、はいはいはい、
ボール取ってから攻めれてない、
うんうん、
ボール取るじゃないですか、
はい、
そこで相手に寄ってこられた時にボール取られるんですよ、う
ん、はいはいはい、
なんか取られないように前に蹴ったりするから、
うん、
やっぱそこから、そこで取るのは上手になったから取ってからうまくそのショートパスをつないで攻めていけないと勝てないなと思いました、うんうん、そこがけどできると最低限のものが揃うと思う。
でもそれってね、うん、心がけでできるもんじゃないじゃないですか。
はい、そうなんです。
何があるとできるんですかそれは。
まずフィジカルはやっぱそのアフリカ選手とか見てたらもう全然弱いです。
まあまあね、
うん、
あのカーボベルデってあったでしょ、なんか
よく、はい、
めちゃくちゃ強かった、
うん、あの仮面ライダーベルデみたいな名前の
そうそうそうそうそうそう、うん、あれもけどアフリカ人の身体能力みたいなのがやっぱすごかったですね、
うん、
なんか結構勝ったんですよねカーボベルデって。
そうです、
うん、
勝ってた。めちゃくちゃ強かったです、
うん、びっくりした。
どの辺まで行ったんですか。
カーボベルデね、アルゼンチンに初戦で負けてますよ。
あ、なるほど。
決勝リーグの一発目で負けてるってこと。
そうそうそうそうそう。
はあ、はあははあ、は。
でもカーボベルデがこのアコを突破できたのがすごかったんじゃなかったか
な。うんうんうんうん。
まあまあまあでもすごい。そうっすよね。
うん。FIFA、うん、ランキングめっちゃ上がると思います。
あ、なるほど。
うん。
すごいね。
そういう意味では日本は今回で FIFA ランキングは上がるんですか下がるんですか。
なんとも言えないなぁ。ちょっとは上がるかもしれないです。ちょっとは。だから、うん、戦力的に言うと、
うん、
頑張った方ですよ。
うんうんうんうん。
やっぱり。
うん、
その、ブラジル代表を、なんか、ある選手がですよね。
うん、
ブラジルはネイマールが若かった時は強かったけどみたいなことを言って、うん、ブラジル人めっちゃキレてましたけど日本代表の選手でブラジル代表に入れる人いないと思います。
ああ、それは言うてましたね。
ああ、そういう意味でね、
うんうん、だからもちろんスペインにも入れないしオランダにも入れないし、
うん、
みたいな戦力で能力で、
うん、
その何チームワークでなんとか戦ってきてたからすごかったけど、
うん、
まあ世界は遠いなと、
うん、
なるほど。
あとなんか言ってましたよね、イエローカードレッドカードもらう率が日本めちゃくちゃ低いみたいな話は出てましたね。 だから、
それはだから、やっぱ大人、おとなしいってこと？
そう、まあ、それはそうです。うん、もう汚いプレーはやらないですよ。その汚いプレーを子供の時からやってないから。それはけど、日本人嫌がるじゃないですか、そんなの。
うん、
だから、そこは殺人サッカーで行ったったらいいんちゃうんですか。
はいはいはいはい、
あのスパイクの底のところをヤスリにガーリガーリガーリガーリやってから行くみたいな。
ああなるほどなるほど、うん、
あの
それ何、うん、アパッチ野球部みたいな話
とか、あのドカベンのどっかの高校でそんなとこあったなと思って
あったでしょうね、うんうん、なるほど。
だからあれですよ、あの爆破解体とかやってるやつ呼んできたらいいんですよ。あのあだ名が葉っぱとかなってるやつ。
葉っぱ違い、葉っぱ違い。
あのアパッチ野球軍方式でいろんな選手集めてきたらいいんですよ。
まあね、そう。
うん、
いや、まあなんか そういうのはなんか足りひん感じはしますね。なんかずっと、うん、ずっと守ってんなみたいな気持ちになる。見てても、知らへら。
あと全体を通して思ったんですけど、
うん、
VAR が導入されてから、
はいはい、
なんかその反則しにくくなったって言ったじゃないですか。
う
ん、
VAR ってあの、おっぱい飛び出してくるやつ。
じゃそれ VR やな。
VRAV やった。
ただ今回ね、その、うん、アルゼンチンが、えらいなんかひいき受けてるんじゃないかと。VAR 前チーナじゃないんかと言われてました。VAR 前チーナ。
ああなるほど、
ね、V が頭についてるね。
そのああなるほどなるほど。
その問題点があるなと思ったのが、
うん、
野球の判定行って、
うん、
後でビデオ見たら、
うん、
白黒はっきりするんですよっていうのが、うん、あのタッチが先にできてるかとか、うん、ベースをどっちが先やったかってスローモーションで見たら分かるじゃないですか、
うん
うんうんうん、
でもサッカーって、うん、結局審判が決めるんですよ、
うん、
見たところで、
うん、
今までは主審が見えないところを VAR が判定するってなってたんですけど、
はいはい、
そうじゃなくて VAR を見直して判定がひっくり返るっていう形になったんですけど、
うんうん、
その見てもなんでこの判定になるのみたいな感じになっちゃうんです、サッカーは。
なるほどね。まあそうかもしれん。確かに。
ゴールを直接狙えるような選手をこかしたらいけないみたいなやつがあるんですけど。
はいはいはい。
めっちゃチャンスの時に、そいつをチャージしたらいけないんですけど。
はいはいはい。
めっちゃチャンスって分からなくないですか？
そういうことね。そこの条件外れてるかどうかってことね。
そう、それってなんかその、決定的得点機会阻止って言うんですけど、
うん、
その今のプレーが決定的な得点機会だったのかどうかって、
まあ難しい
な、分からないじゃないですか。
うんうんうんう
ん、あと故意だったのか故意じゃなかったのかとか分からないですよね。はいはい、その、
うんうん、
あれでしょ、こういかなーこういけなーい。知ってるそれ。
いやそれと違う。皆さん知ってるやつと違う。
審判がやってることは大体それ。
だからその野球だとそのベースに先に触ってましたっていうのが、まあ、見たら分かりやすいけど、はい、サッカーは観客から見てもそのビデオが流れてきてもですよ、
うん、
審判が何を見て判断したのか、はいはい、なんで覆ったのかとかがやっぱあやふやなんですよ。
はいはい、
ってなったらビデオ流して見たところで、
うん、
余計怪しいみたいな話になって、
うん、
やっぱりルールが良くないね、はっきり言うと、
うん、
そうですね、
もうちょい客観性が、
うん、あ、そうだと思う、
うん、
いると思う、
うん
うん、
テクノロジーで判断してるわけじゃなくて、
はい、
これは決定的な得点シーンやったのにっていう、ようわからん。
まあまあまあまあ、そういうのはよくない。う
ん、恣意的な運用ができるルールはルールではないっていう。
そういうことです。
うん
うん、
だから、裏で組織で操作してるんじゃないかっていう疑惑が余計深まったみたいな。
う うん、なるほど、
うん、プラスレッドカード出てるやつ執行猶予とかするからもうほんまに怪しさ爆発やなっていうことですよ。
いやもうしょうがないっすね。
ほんでその話でいくとなんでそれもしそれでひっくり返ったとしてもなんで言うんっていう、
はい、あそうそうそう、トランプね、あの喜んでツイートしてましたからね、あの自分で俺が言うたからなったぞ言うて、もういいとこで知らないから
多分あの FIFA の会長も言うてたでしょ、なんで言うんって
言うなやって
言うなややでしょ、お前のためにやったったの言うなやですよね絶対。
アルファベットで書いとったら割れますけど言うなやって、
確かに、
うん
うん、
いや確かにいいですね、うん、
いろいろ変わってる中で問題点が出てきてるなという、
はい、なるほど、まあでも日本の日本に対する期待分かりましたよ、うん、山本さんの、
うん、はい、
次の世代は強なりそうなんですか、日本は
今の世代が次もういけるんですよ、うん、
長友も無理でしょ、もう、
まあ、長友はもう無理ですけどね、
何やっけ5回出たんやったっけ
そうそうそうそう、5回出た人ってほとんどいないから、
うん、
そう考えるとオリンピック3連覇してたらカレリンすごいっすね
あ、すごいすごいし、うん、いやそのオリンピックもまあ4連覇、
ね、吉田沙保里とかのがすごいん
です、あそうそうそう、
吉田沙保里はだからあのカレリンの3回を超えたからあの最強の女子言われてたんですよ、
あなるほど、うん、なるほど、
うんうん、16年はトップにいないといけない、
うん、だから次のね、今15、6ぐらいでなんかこう有名な選手、それこそあの久保ぐらいのやつが出てきてるんやったら未来明るいなって感じするじゃないですか。
ああなるほどなるほど、うん、まあ、今回久保くんがもうすぐ怪我しちゃったので、うん、あれがすごい残念でしたね、
うん、
久保くんがいたらなんとかなってたかもしれないっていうぐらいすごい選手なんで、
うん、フルメンバーでね、しかもね、うん、三笘とかね、
あ三笘選手もね、三笘選手がここにおったら全然違ったのになとは思う、
うん
うん、だからその森保監督も大変やったと思いますよ、うん、その大事なメンバーが抜けていったから、
うん
うんうん、
飛車かコーチみたいなことですもんね、
そうそうそうそう、でもそれやったら金銀使わんといかんでしょ、ケイマ
あまあまあまあまあまあケーマなんかな風がいっぱいおったんでしょやっぱりそこは、
まあ、でもけど選んでるわけですからね、あの限られた人数の中に、
まあまあそうですね、そう
ですね、出さないのもったいなくないですか、
出さへんねやったら数入れたれよって話ですもんね
あ
現役なんやから、
はいはいうん、確かに、うん、確かに、
まあまあでもまあよそのチームも同じような悩みはあるんじゃないですか、きっとこいつが出てたらなとかね、
う
ん、まあ主力選手
もそうかもしれないですね。
まあそれはきっとあるんでしょう。
うん。という感じでございました。しょうがないです
ね。うん。なるほど。
あとワールドカップ期間中に受けた衝撃で一番すごかったのは、
はい。
これ全く関係ないですよ。そのワールドカップと。
うん。
雪雪て進軍っていう映画を見たんですよ。
は
あ。ドキュメント
YouTube で公開されて。
これはすごかった。
これがすごかった。すごかった。
いや、有明さん見たことあります？これなんかそれ有名な映画らしいんですけど、
あの、まあ、YouTube ですいません、はい、
無料公開されてるんですよ。
はい、あ、なるほど。いや、そう、なんかね、うん、見た方がいいよって僕も言われました最近。
あ、そう。これなんか今なんか第二次ブームかなんか起こってるんですかね。
あの YouTube で無料公開されたから。
はいはいはい、はい。
そう、多分それで見れるからっていう話やと思うんですけど、うん、そうそう、あの。で、まあ、あの、見た人からは、まあ、あの、面白いからって勧められました。はい。
うん。その、昔のドキュメント映画なんですけど、
はい。
もう二度と撮れそうにないです、あれは。
撮れない。あの、あれですよ、あの、ちなみに僕は、あの、主人公の奥崎健三さんの家の前は何十回も通ってますよ。
そうなん、そうなん。
あの人、あの人、神戸の人やから、
はいはいはい、はい。そうか。
あの、家の周りに、あの、プロパガンダを貼りまくって、中曽根、を殺すとか書いてる家やった、
うん、田中角栄を殺すみたいな
の書いてますよね。そうそうそう、
いやその、南方戦線っていうんですか、
はいはい、
太平洋戦争っていう表現でいいのかな、その、うん、はい、めちゃめちゃ大変やったところですよ、その、
うんうん、
日本兵が、
うん、
でそこでいろいろあったことを、うん、その何年かしてから 追求してるんですよ、
うんうんうんうん、
上官の家訪ねに行って、
うんうんうんうん、
でねもう衝撃がね何回も押し寄せてきますから
へ
すごいです。
あのね思いっきり刺しに行ってて刺して捕まる映画なんで
、うん、それねあのぜひネタバレになるからあの見てほしいですけどアニメさん見てないんやったら
じゃああ
のめちゃめちゃ衝撃受けます、
うん、
なんか本とか漫画とかで、
はいはいはい、
読んでこんなことありましたみたいなことを知ってたことでも、
うん、
実際戦争から帰ってきたおじいちゃんからその話聞いたら、
うん、
やっぱ衝撃受けるこの平和な時代にあれを見ると、その戦争の時何があったかとか
なるほど
そういう話すごいです、
うん、それがワールドカップと関係ないけどすごかった話っていうこと、うん、
それの衝撃がすごかったですこの期間中に受けた衝撃で一番すごかったこんなんあったんやっていう。
であの山本さんがそれをあの X に書いてるのを見て僕があの その人が次に出た映画僕のハードディスクに入ってるけど見るって言って送るっていう
なるほど、
はい、5分後ぐらいにジャスさんからあの LINE が来てましたから雪雪て進軍すごかったっていうのをつぶやいただけなんですけど
そうそう
まあ衝撃でしたねという感じでしょうか。
そうですね。
本日のお話。
はい。
はい。
うん、まあ、1ヶ月間。
結果の話はせえへんねんな。別に。
いや、結果
がどうでしたとか。
スペインが、あ
そうスペインが優勝したね。
はい、はい。正解率は60何パーセントぐらいでしたよ。
うんうんうんうんうんうん。
24枠中、16枠的中してました。
うん、おー。
我々の
アニワギさんの予想。
あ、なるほど、なるほど。
ですので、66.7% なので、まあまあ、はい、
まあまあ
いい予想でした、
ね、当たった方なんですね。
なるほどね。
これ
は次は16年後ですか？
いやいや、違う。4年後にやりましょう、また。
いや、ほら、この後人間関係なんか起きたりするかもしれんから。
小野の玉露三郎さんからはゲストの方が変更しても構いませんのでって来てます
ね。まあまあまあまあ素直すぎるってだからそう
あのどっちを外したいんやって話です。
この3人でやりましょうワールドカップ。
ねえまあまあ、
ね、次回もまた、
ね、ぜひあ分かりました。
ワールドカップ以外は僕あんまり見ないから予想しようがないですよねその WBC。
でもワールドカップは見るんですね。
はい。
なんか予想番組を立ち上げようとしてます？
してない、してない。ああ。
だからなんかその時流を捉えてできる大イベントで、山本ちゃんが興味持てるものが一番がワールドカップってことね。
ワールドカップ、うん、世界中の国が出てくるんで、
うん、はいはいはい、はい、
その国が今どういう状況なのかっていうのを説明しやすいですよね。う
ん、なるほど、なるほど。
そのコンテンツとして。
いいですね。
そうですね。
だからその今回やったやつも。うんニュースを結構頑張って集めてきましたから、
はい、
そういうのがやりやすいなとは思います。
確かに面白かったですね、
うんうんうん、
あれは、
うん、楽しい楽しい、
うん、だからまた4年後に
4年後、
まあ、でもこの3人でなんかこんな企画やってほしいっていうのがあればですね、
はい、送っていただければ誰が送ってくる
わからんこれ言うとくと来るかもしれないですから
なるほどなるほど
やりましょう。あの、はい守備範囲が全然違うんでみんな
そうです
ね、まあ、確かにね
それはそう、うん、確かに、
うん、うちはだからちょうどこの期間中にちょうど20周年イベントがあったんですよ。
おー素晴らしい。
だからそのはいちょうど7月9日でちょうど初めて20年。
はいはいはいはい、はい、
でまあうちは一応その毎週更新を欠かさず20年やってますっていうのが売りなんで、うん、だからまあ
すごいですねほんまに。
そう なんとかここまで来たぞとうん、いうのがちょうど、うん、あの7月の5日かなにあってイベント、うん、はい
僕の相談も採用されてるんですよ1回。
あおそういうのは全然もうはいあの全然ジャスさんも鳥山さんも送ってくれたら採用しますから全然質問採用率うち高いので
僕あれですよでも後で飲みに行った時にすごいいい質問やったってアニマキさんに言われました。そんな
あれ何聞かれたんでしたっけ。結構昔ですもんね。
月が地球の周り回ってるでしょ、う
ん、はいはいはいはい、はい、
で 潮の満ち引きあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、月が真上に来た時に引力で吸い寄せられるはまあわかると。
はいはいはいはいはい。
ほんで、逆に行った時も、満ち潮になるんですよ。
はい。
真逆に行った時。だから、真上に来た時と、真下に来た時に、月が、満ち潮になるんですよ。
はい。
これなんか重力だけでは説明できないじゃないですかと。
はいはいはいはい。
いうのを送ったところ、素晴らしい回答をいただきました。なるほどと、
はい。あれはいい質問でした。すごいちゃんとした科学の質問ですね。あれでしょ、遠心力ですよね。
遠心力。
そう。
そうだからどういうふうに説明したらいいかわからんけど、その、地球が自転するときの軸が、地球の真ん中じゃないんですよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
地球と月二つが、ええ感じで一緒に回ってるんでしょ？
あ、そうそうそう。一応ね、ちょっと月のせいで軸がちょっとだけずれてるんですよ。
うんうんうん
うん。っていうのの効果もあるし、月が遠くにあることによって吸い寄せられてない水っていうのがある程度、遠心力を受ける量が多いんですよね。
はい。
遠心力を受ける方に溜まってる水もあって、
うんうんう
ん、なんで、なんだかんだの、ちょっとずつの足し算で、結構ええ感じに両方満潮になるっていう。
あ、
両方、両方、そうそうそう。一緒になるっていう、結構、
ね。あれでしょ、同じ満潮っていうくくりやけれども、だから、大きめの満潮とちっちゃめの満潮あるから、大潮って言葉があるって話ですよね。
そうそうそうそうそうです、うんうん。それが月の周回と関係してるけど、
うん、
じゃあ、なんで、逆側も何年っていう質問。
うんうん、はいはいはいはいはい。
非常にいい質問でした。はい。うんうん、
僕も質問事項を送ってもいいんですけど、僕の場合、アルデヒドに送る前に頑張って調べてしまう癖がついてる気がする。
いや、そうそうそう。あのね、そうなんですよね。アルデヒドは、皆さんが自分で調べるようになるっていうのがゴールなんで、調べる人は送る必要ないんですよ。
なるほど。
そう。
だ割とあれですよね、青春アルデヒドの敵、チャット GPT とかやったりしますよね。
敵じゃないです。敵じゃないですよ。味方、味方。
味方
ね、みんなが、でもチャット GPT があるから、もうアルデヒドに質問を送る必要ないわって全員が思ったら、それはもう僕らが望む理系社会の出来上がりですから。
なるほど、なるほど。
そこがゴール。そうそうそう。みんなが自分で考えることがゴール。っていうのが。
元々文系やったけどな、確か。
元ね。そうそうそうそう。でもまあ、理系なんですよ、あいつ。受験、理系で途中で分転してるから。
そう、最後のやつや。卑怯なやつ、そうか。
やっぱり文系受けよ、つって文系受
け。うわ、悪いやつおる。
そう、20周年は、なんか、イベントをやって盛り上がったんですか、
はい、あ、そうですね、おかげさまで、はい。
うん
うん、20周年記念イベントってことで、村田ラムさんっていうね。
はいはいはい。
ライターさんと、あとまあ、この界隈、ポッドキャスト界隈にいるニコラス・ケイチさんっていう、末期がんの人に来てもらって、
はいはい
はい、まあ、やっぱちょっと精神に近いことをよく取り扱っている人らなんで、まあ、そういう。
なるほど。
はい、話をしたりしました。
はい。青春アルデヒドの方も、ぜひ皆さん、
はい。
お聞きください
ませ。はい、お願いします。はい。
ここで、VPN のプロモーションを入れさせてください。
どうぞ。
ノード VPN さんの、プロモーションでございます。PR です。カフェとかホテルのフリー Wi-Fi を使っている場合、
うん、
その情報がですよね、第三者に盗み見られるリスクがあるんですが、それを大きく減らすことができます。
うんうん、
ネット銀行にログインするときとか、ホテルの予約でカード番号を入れるときとか、
うん、
そういうときに、うん、まあ、安心度が高くなると。
うん、
はい。
そして VPN を使うことで IP アドレスを隠して、うん、その自分の好きな国のサーバーにつなげることができるんで、
うん、
だからその国にいるみたいにアクセスできるんですよ、
うん、
ですので日本からは見ることができないサービスも日本にいながら楽しめると、
うん、
例えばですけどその N から始まる、
うん、
ババーンっていうあの動画サービスあるじゃないですか。
ババーン
ってつけた時にババーンってなるやつ。
ドドンぐらいですよ。
それそれそれそれ。
うん、
あれでハンターハンター見れるんですよ。でも日本語でしか見れないんです。
う
ん、
なるほど。
でもカナダにつないだりすると、
うん、
英語音声で見ることできるし。 ああ、なんたらスペイン語とかポルトガル語で見ることもできます。
へ
え。字幕もそれ出したりできるんで、語学学習にもすごくいい。
あ、なるほど、なるほど。新しいの、その宣伝。
あれなんですね、その配信サービスの名前はデルンとか言うてるのに、はい、ハンターハンターは言っていいんですね。
そうなんですよ。ちなみにジブリの作品とか、
そうそうそうそう、
日本じゃサブスクしてないじゃないですか、
うん、
カナダから見ると見れます。
あれなんですかね、北野武史作品とかも見れるんですかね、じゃあ探しゃ。
あ、そういう日本ではそのサブスクになってないけど海外ではなってるケースっていうのはあるんで、うん、
ありますよね、
はい、
まあありそう。確か
に、ホテルの予約するときに何かトルコからつないだら安くなるとか、うん、そんなのもあるんですよ。
うん、
航空券の予約をするときに安くなるとか、
うん、
なるほど、
同じサイトを使っても、うん、だから便利に使えます、
はい、
ノード VPN さんは接続も簡単で速度も快適で問題ないです、
うん、
で最大10台まで同時接続することができます、
うん、
そして、この鳥かご放送番組リスナー用に割引クーポンをご用意いただいております。クーポンコードは、うん、TORIKAGO 鳥かごでございます、うん、この概要欄のリンクにクーポンコードが入ってるんで、
ほうほうほう、
そのリンクから行っていただくと割引が効きます。
なるほど。
2年プランが大幅割引になって、
お
さらに数ヶ月期間も延長されますので、
うん、
見てもらうと分かるんですけど、うん、70% 以上割引になってるんで結構いいやつ。割
すごっ。
明日僕家でピザ食いに行くんですけど、ピザはやってない
ですか？それ毎回言ってますけどないんですよ。それ違うから、その
いや、なんかワンチャンないかなと思って。
でこのノード VPN さんの、VPN は使ってみて合わないと思った場合は30日間の返金保証もありますので、
うん、
安心です。ぜひ概要欄からノード VPN をチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、うん、というわけで、はい、本日も長丁場ありがとうございました。前回は3本を一気に取ったんで、
うん、
後半ヘロヘロになってましたけど、
うん、なってましたね。
うん、
ジャスさんが一番ヘロヘロになってましたけどね。
僕ね、今全然覚えてる。
はい、皆さんからのリクエストによってですね、またこの3人が集結して、
はい、
なんかテーマを与えていただければ何でもやりますので、
そうですね、
はい、
はい、
お送りいただければと思います。
ぜひお願いします、
はい、お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
それでは皆さん、おやすみなさいませ。